どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは今は、まあ、ね、前々回ぐらいですか、行った、ゴールデンウィークならぬゴールデンライフを堪能されている最中だとは思うんですけれども、
ちょっと初めて聞く人によくわからないと思うんでご説明いただいてもいいですか？
あ、じゃあポンさんの方からどうぞ。僕もよくわかってないんで何のこと言ってるんだろうと思ってたんで。
のんびりしてるっていうことと捉えてもらってもいいですし、
うんうん、
もしくは、輝かしい人生を送るためには一番大事なことは何かっていうことを考え込んでると思っていただいてもいいですし。
うん、お、いいですね。
いいの？それで。ダメでしょ？
言うところの。
ね？ダメでしょ？それ。
輝かしい人生って何ですか？
具体性に欠けるって言って怒んないと。
いいんじゃないですか。僕はそこら辺の表現はね、だってゴールデンウィークなんていう言葉自体がそんな具体性のかけらもないような映画業界の商売で作ったような習慣ですから。
ゴールデンウィークは大型連休なの。
めっちゃ伸ばしたゴールデンライフがいかに象徴ものすごく抽象的であっても僕は何も文句
言ってわかんない。
ポンさんしか言ってないし、ポンさんしか使っていない言葉ですから、そこはもう定義なんてポンさん次第ですよ。
いやいや、だから私が分かりませんって言うのかなと思ったんですけど、分かってもらえたんですね。
いや、いいです。言っていただいたので分かった。
いいですじゃなくて、分かったのかな
と
思って。
で、そこで言うところの、輝かしい人生のことを知
ってるんですよ。何？はい。輝かしい
人生。輝かしい人生って何だと思います、ポンさん。
輝かしい人生なんだろうね。美味しいご飯を食べて、ちょっと笑ったりして。
うん。
そして、よく眠れるっていう、ね、まあそういうことじゃない？
ああ、なるほど。そこにはじゃあ、権威欲とか、一国を支配するとか、アートを買い占めるとか、そういう願望はポンさんの中にはないんだ。
俺でも一回も、権威欲って見たことはあんのかな？でも考えたことないけど、一回でもあります？偉くなりたいと思ったこと。いや、これ別に否定してるんじゃなくて、その偉くなりたいっていうのが、なんかこう、モデルがあまり身の回りにいないもんだから、まあ、例えばだよ。俺、受験とかでもあんまりわかんないわけ。でも、東大行きたいみたいな感覚とかが、あ、まあでも、子供の頃に一遍総理大臣になりたいと思ったことはあるわ。それはあるけど。
でかい。うん。はいはい。
でも、それはやっぱりその、なんていうかな。一番偉い人になろうみたいな、なんかそういう話の時に、やっぱそこぐらいみたいな。なんかほら、国以降だと、急にグテーレス総長みたいになっちゃってさ、なんか偉いのが偉くないのがよくわかんないじゃん。
総長はね、そうだね。偉いかな？偉そうだけどね。
いや、でも、
う
ん、よくほら、アニメとかだと、世界機構の大統領みたいなの見るじゃん。
はいはいはいはいはい。
でも今、この地球においては、まあ、それを実質的に争ってる可能性もあるけどね。本当、偉いんすよ、うん、プーチンが、みたいなことを、言いたいのかもしんないけど、でももう冷戦以降そういうことはあまり意味がない気がまあするけど、でもあんまりそういうなんか全部をまとめて偉くなるみたいな、そういう発想って地球にはあんまないじゃん。
はいはいはいはい。
まあ、とすると、日本の総理大臣になるっていうのが一番偉くなるのかなっていうか、立派な人になるみたいなこと。
ちなみに総理大臣って言ってた時代は、時の総理は誰だったんですか？
いや
今いないでしょ多分。岸田になりたいとか、前のあれになりたいとか。
いや、だから岸田さんになりたいって人がいるって言ってないよ、俺は。
いや、だから、その、ポンさんが、だってポンさんが今の世の中に、社会において小学生だとしても、うん、総理大臣っていう役みたいになりたいなぁと思わないでしょ？
違う違う、だから、まあ、こんな話で時間潰してていいの？いや、総理大臣になりたいと思うことと、
うん。
岸田さんになりたいってことだ。意味が違うじゃん。
でも当時、かけらながらも総理大臣になりたいって思った時には何かしら総理大臣像があったわけじゃないですか。
ああ、そういう発想で考えるの。俺はもう、まあ当時はだけど全然違うよ。俺は、まあ田中角栄みたいになりたいとか、細川森弘、はいはい、みたいになりたいとか、そう思ったわけではない。 そうじゃなくて、うんうんうん、その、なんていうかな、なんか困った人がいるとか、なんか世の中を、なんかよく、良い方向に変えるために、その、何かできる立場になろうっていうふうな意味で選んでるだけで、別にその、うんうん、ああいうふうになりたいなっていうふうに、思って、まあ、でも小学生とかですよ。うん。言ったわけじゃないですね。当時は多分ね、海部よりもっと前だよね。宮沢さんとかそういう時代ですかね。なんか、はい、それぐらいだと思いますけど。
なるほど、なるほど。そういう時代もあったということで、今回はね、そういう、はい、当時、はい、幼少期の時に考えた将来の夢みたいなことから、はい、今現在の夢、そして今現在何がしたいのかみたいなことをちょっと考えていきたいなと思っております。
考えていく。オレンジさんのその思ってるやつを今日聞けるのかな？
僕の思ってるのも聞きつつ、ポンさんの思ってるもの、そして総理大臣以外の夢もちょっと聞いていこうかなっていうのは聞いて。
総理大臣が夢でもいいと思いますけどね。
はいはい。僕ちょうどですね、まあ、新しい仕事を始めたタイミングでもあり、なんか自己紹介シートみたいなのを書く機会があったんですよ。
それは何、その紙かなんかで、はい、皆さんというかその入居者だっけ、あれコワーキングだっけ、なんだっけ、
まあそうです、まあ、具体的に書かなきゃいけなくなっちゃって、で将来の夢を書く枠っていうのがあって、うん、そこに僕は、本屋兼様々な人が集う学び屋の経営って書いたんですよ。
あ、それ何？本屋プラスっていうか、その、二つの役割を果たしてるお店って意味ですね。
そう、本屋でありながら、いろんなそのクラス、まあ、様々な教える人、うん、教えたい人っていらっしゃるので、そういう人たちとか、うん、あとはまあ著名な方でもね、クラスとか講座とか持ってらっしゃる方いらっしゃると思う。僕もまあね、別で関わっているそこ、スクールとかもそういう人たちがいらっしゃいますけど、そういういろんな人たちが集まって、地元の人とか、その、教える人に興味がある人とか、教える内容に興味がある人が集まってくるような、まあスペースの経営みたいなところを今は夢として、まあその時は思った。まあこれから先もね、いろいろと変わっていくとは思うんですけど、今はそういう夢として設定してみた感じがあって、結構まあ今のところはそれが具体的にしっくりきている。まあどういう場所になるかっていうイメージもやっぱその、スクールの仕事とかでもできてきてるし、まあ本屋をやるにしても本屋ってこういうことが必要だなっていうのをいろんな本を読んだりとかしてなんとなく把握できてきたので、まあ実際ね、その時代、僕が実現する時代においてそれができるような状況にあるかっていうのは今の書店の苦境とか出版業界の苦境を見る限りではわからないけれども、なんとなくは像は結べているんですけど、僕小さい時の、まあ、夢みたいなの、まあ本当にちっちゃい時はサッカーとか好きだったんでサッカー選手とか微妙に思ってた時期とかはあったかもしれないですけど、ちゃんと公言したのは僕は脚本家だったんですよ、ちっちゃい時の夢って。
それいくつぐらいですか？
小学校5年生かな。書き初めっていうか、なんか筆で半紙に書いて貼るっていう機会があって、そこで僕は脚本家、ね、はい、って書いていて、その時に明確に頭にあったのは三谷幸喜だったんですよね。三谷幸喜の、はあ、当時なんだろう、うん、まあ彼のドラマにおける、まあ、
とか、
おそらくそのぐらいじゃないかな。総理と呼ばないでとか、まあ王様のレストランもうちょっと前か。とかそこら辺のタイミングだとは思うんですけど、うん、まあめちゃくちゃバリバリ、うん、テレビ業界、テレビのドラマにおいても活躍していたし、演劇においてもものすごく活躍。僕、ちっちゃい頃からまあ演劇もよく見ていた人間だったりするので、そういうところの影響もあり、うん、まあ脚本家って素晴らしい。まあそこの時に多分演出家っていう仕事のイメージがあんまり湧いてなかったんだと思うんですよ。脚本家が全てのそのドラマとか演劇作品とかを作っていたみたいな認識だったから、脚本家って書いたんだと思うんですけど、うん、そういう夢があって。
すごいね。
まあ、そこから別に、具体的にするっていうよりは、 まあ、バクとしてというか抽象的な夢みたいなものを当時は描いていて、その後別に脚本家になるために何かをしたっていうこともなく、演劇部に入ったわけでもないし、放送部とかに入ったわけでもないしっていうキャリアを積んでいるので、うんうん、そこから何か、
ね、
夢っていうか漠然とした、そうですね、思いとしてはあったけど、それを具体的には形には落としていかないまま過ぎていき、多分中学、高校、あと大学に至るまで何かしらそういう将来の夢みたいなものは考えていなかった。まあ、親戚関係に結構先生、教育関係の人が多いので、それの、はい、いずれ何かしらの先生にはなるかもしれないなっていうのは頭の片隅にはあったんですけど、でもそれがなりたいとは思ってなかったし、むしろそこから離れたいなと思っていた多分大学生ぐらいまでの時期で、うん、そこからまあ就職は IT 企業とか行って、
うん、で、まあ、
IT 企業行ったけど、まあ、受験した試験受けたのはテレビ局とか、広告代理店とか、映画会社とか、まあ、そういうメディア系の会社ばっかり受けてたので、まあ、そういうところに行きたいなっていうビジョンはあったのかな、みたいな感じで過ぎていき、うん、はい、まあ、そこから年を経て、今、改めて、まあ、書店兼、まあ、学びを与える場、学べる場所みたいなものっていうのをイメージしてるっていうのは、なんとなく、中高大では避けようと思って、その、教師とか教育関連の仕事みたいなところに戻っている感じもするし、脚本家っていう仕事もなんか遠からずではある。まあ、親戚関係にまた別途その出版関係の人っていうのもいたりしたので、そこら辺の小さい頃の思いとか、小さい時の、まあ、親戚関係のつながりみたいなものが、今現在のなんか自分にまた生きてきてるなみたいなところをちょっと感じたりとかして、
うん、
そこら辺結構改めて今回だから将来の夢って改めて聞かれたからそういう風に考えて、あ、そうかもしれないってなんか自分の中で納得腹落ちしてるところもあるので、そこに戻ってくるのが興味深いななんてことを思ってはいたんですけど、
うん、でもあれだね、ちょっと夢ってよりかはさ、うん、はい、少し具体的な感じもするから、うん、はいはい、それはなんか子供の頃に掲げてた脚本家ってやつよりももうちょっと、まあ、何年後かにもうそうしたいみたいな、そういうことがちょっとイメージがあるってことだよね、きっと。
そうですね。すぐにはっていう、まあ、すぐにでもいいかなっていうのは、実はまた別途、手伝いしてるスクールで、受講できるクラスがあって、そこがなんかお店について考える、クラス、講座だったりして、そこで話を聞くに結構まあ若いうちからも結構勢いでお店を立ち上げられて、まあうまく回してらっしゃるみたいな方もいらっしゃる話を聞いたので、そういう影響で結構まあイメージしてたの50とか60とか、なかなかその、なんだろう、会社勤めとかフリーランスで常に受託で受けることが難しいような状況になったらっていうイメージではいたけど、もう少し早めてもいいのかなみたいなところはちょっと思ってはいますが、結構でも具体的な感じではありますね、うん、イメージとして。
先にちゃんと俺の、夢の話もするんですけど、
うん。
オレンジさん、思ったらすぐやった方が俺いいと思うね。
お、来た。それは、
それはさ、
どういう話になってくるの？
いやいや、うん、なんか最近思うんだけど、いつかやろうとか、準備しようって思って、やれたことなんてほとんどないって、まあ私の場合は思ってるのね。で、それはもちろん、ちゃんと計画をしっかり立てて、やるんだというさ、何年計画とかっていう人もいるけど、まあ、往々にして多くの人は、なんかこう、自分にはやる気があるんだと。だから、いつでもできるんだっていう風な、なんかこう、で、しかもこれを増大させていくんだ、みたいなイメージあると思うんだけど、俺、今すぐが一番溜まってる時だと思うから、これを先延ばしにして、いや、もちろん人によりますよ。人によるけど、でも僕の感覚だと、先延ばしにしてできたことなんか一個もないんで、今すぐできる。
うんうん、
で、大体のことはできるのは今すぐ。多分。
ポンさんでも今までで今すぐやりたいと思ってやったことってあるんですか？
まあだから、仕事関係においては、もうだ、まあ、ちょっと話すごい蛇行しますけど、例えば出版関連僕行きたかったから、 うんうん、でも全部落ちたのね。
うんうん、
だから、雑誌社にとりあえず電話したよ。
うん。
片っ端から。
うん。
で、まあ、どこかに入れてもらえないかなっていう形でアルバイトにちょっとやらせてもらったみたいなのは、まあ一応ありますかね。うん、それはだから、まあ、ですね、そんなんかわかんないけど、こう、一年間我慢して、新卒の機会を待ってとか、うん、そういうこともあったかもしれないけど、まあ、もうとにかく今しかないというふうに思ったっていう、うんうん、まあ、そうね、一例といえば一例かしら。まあでもそれは、たまたま、うん。
うんうん、はい。バイトとかなんか仕事とかっていうのだと、ある種、まあリスクがないというか、自分でこう出資して何かしら場所を借りて、その後の分の費用をペイしてみたいなイメージとは違って、どちらかというと働くことによって基本的に収入が得れるっていう形で、そんなにリスクは感じないじゃないですか。今までその、ある種、まあ、金銭的な面とかで、リスクを払って、今すぐやりたいと思ってやったケースってあるんですか？
まあ、ちなみに仕事もそれは、まあ、人から言わせればリスクがないっていうかもしれないけど、まあ、でも、やっぱちょっとハードルあるよ。気持ち的にはあったよ。
うん。
だからこれはきっと多分、他人が見たら、大したことないって思っていても、本人的には、いや、それは大変なことなんですって言うやつ、僕はいっぱいあると思っていて。
うん、うん、うん。
で、まあ、だから僕が、じゃあお金払ってやったことありますかって言うと、あんまりないけど、まあ、あんまりこれはちょっと違うけど、例えばダブルスクールとかさ。
はい、はい、はい、はい。
別にね、行かなくてもいいけど、で、行ったからって何の意味があるわけでもないけど、まあ、でもちょっと学校行こうかな、みたいなのはあって、まあ、それはちょっと安くはないからさ。まあ、いくらかを払わなきゃいけないとか、まあそういう、うん、まあでもそれも人に言わせれば、まあ別に大したことないじゃないのとか、まあなんなら行かなくていいぐらいの人もいるかもしれないけど、まあ、うんうん、だそれは自分の決断みたいなものを、どれぐらいこう、信用するかとか、で、もちろんそこから、いや、やっぱでもこれ3年かかるからっていうのとかもあってもいいんですけど、まあ、はい、余計なことではあるんですけど、ちょっと、最近思ったの、そういうこと。
そうです。こう、小さい頃の夢、さっきも総理大臣っていうの一つ結構大きいのありましたけど、なんか具体的にこういうものっていう、まあ総理大臣も具体的っちゃ具体的なんだけど、なんか子供の頃に思いついた、まあ出版関係に進んだってことは、なんか作家さんとかそういうのがあったってことなんですかね、夢として、編集者とか。
いやー、俺ずっとおもちゃ屋さんって言ってたけどね。
おもちゃ屋さん、作る方、売る方？
作る、いやいや、もう子供ですから、それは別に、うん、まあでも僕が見てる、姿だとあれだよね。おもちゃを置いているお店の主人になるっていうことですよね。
うん、うん、うん、うん。販売する方だ。うん、
まあ、だからそんなに具体的なイメージがあるわけじゃないけど、なんかほら、うん、楽しい場所じゃん？おもちゃって。
はい、おもちゃ、子供にとっては特にね。うん。楽しさしかないぐらいの。
で、まあ、無論わかるの、こういうのって、なんか子供の時のケーキ屋さんみたいな感覚に似てるんだろうなって思っていますけど、うん、まあでもなんかずっとおもちゃ屋さんって言ってたから、だから、まあ別に入れてないし、チャンスもないけど、玩具メーカーとかは、そういうことをうっすら思い返せば、行きたいなとか、うん、思ったりもしてたね。
僕もバンダイの説明会とか聞きに行きましたよ、確かに。就活
まあね、バンダイとかってなるとね、ちょっとね、どでかいからね。まあまあまあ、そうね、ガチャガチャ企画してる会社とかなんかいいかもしれませんけど。まあそういうこと
そこからの変遷とかあります？そこからの変遷、まあ中高大とかの変遷とか、今現在の夢とかってあります？
ねえ、このでも、前もおりんさんに夢の話聞いたら、にべもなく、それは喋りませんって言われたから、
まあ僕はだから、まあ、そこを喋ってましたね、そういう意味では。はい。決めました
から。立派だなと思いますけど。まあだから、そうね、夢ね。いやー、だから、ほんの瞬間。
おもちゃ屋さんからの、はい。
俺、トラちゃんみたいなこと、思ったこともあるけどね。
トラさん、男は辛いよ。
いやいや、トラさん、トラさんってどんな夢だったんだろうね。まあ、ちょっとトラさんの話ではなくて、私が言いたいのは、トラに翼のトラちゃんですけども。
ああ、はいはいはいはい、ともこさんね、はい。
そう。 仕事、法律の仕事したいなとかちょっと思ったことがあるよ。
ほー。
まあ、それはちょっと学部とかね、そういうことも、うん、大学の時ですよ。大学時代ぐらいか。うん。二十歳前後かな。
はいはい。
まあ、その時は、まあ、なんていうか、その、やっぱり、法律っていうのが社会を決めていて、だから、うん、なんていうの？やっぱ白を黒とする、黒を白とすることが法律によって決められてる面があって、うん、だから社会にすごく大きい影響を与えるってことですよね。だからまるでそれが真実、うん、正義のように語られるものがあって。だからこいつをちゃんとこう駆使しながら、うん、まあ僕はまあイメージ的には道具みたいなことをその時は思ったのかもしれないけど、まあつまり非常に危険なものだと思ってました、うん、法律はね。だから、うんうん、法律について学ぶことで、まあ、当時だと、行政書士とか、司法書士とか、まあ、弁護士とかね、弁護士は、そう、まあ、僕はもう、三流大学にいましたから、もう全然そんな人は、まあ、周りにはいなかったわけですけど、でもちょっとそんなこと思ったこともあったかな。もうすごく、本当に周りに、単に感化されたって感じも、ありますけどね。
そこから変遷どうですか？まあ、社会人になって、まあ、社会人になると僕もだからさっき言ったみたいに、具体的な夢っていうよりは、なんか目の前の仕事を積み重ねていって、まあ、強いて言えば転職するときに次の仕事どういうことをやろうかなって、まあ、自分の経験的にこういう部分を広げていきたいな、みたいなので、さっき言ったみたいな編集とかライティングとか、まあ、コミュニティに関わる仕事とか、まあ、そういうところを広げていって、で、それは夢っていうよりも、なんかすごく現実的な仕事としてなんかやっていった感じ。でも、遠からずなんか像として描いてるものに近づくための手段ではあるかなっていうのは考えてはいたりしたんですけど、ポンさんはどうですか？そこから社会に。
いやー、だから夢みたいなものをもう見なくなったかなっていうのもあるよね。
うん、うん。
だから、自分ができること、スキルはこれとか。で、例えばこういう人生を送りたいとか、うん、なんかこういう、まあ収入をどれくらい得たいとか。で、現実性があるかみたいな。うん、だからこの、現実、実現可能性みたいなことをものすごく頭に、なんか、ハードルとして持っちゃってるところがあって、これ、オレンさんどうなんだろうな。うん、つまり、やりたいこととか、その、すごく先の未来ではなくて、その、自分ができるかできないかのことにすごくこだわってしまって、なんていうかな。
わかります、わかります。
そういう、こう、空に羽ばたくみたいなイメージとかさ、なんか、例えば社会変えようみたいなこととか、その、個別な論理としては言えるんだけど、自分が当事者になるかっていうようなことになると、急にこう、よそごとみたいな感じにしちゃうところがあって、だけど、あんまりそんな、のほうずな夢を語る人はさ、まあ、キングコングの西野さんぐらいじゃないですか。そうすると。
あの人実現してますからね。ディズニーになるかもしれません、あの人。
うん、まあ、だからその。
嫌いだけどね。俺は嫌いだけど、ね。
中身がどうかっていうことよりも、なんていうかこう。
はいはい。
まあ、ある種こう、なんていうかな。初期衝動プラスみたいなことができるって感覚が欲しいなと思うんだけど、で、まあ、一応建前上そういう風に言うけど、どうだろうね、うん、夢。
どうです？今考えましょうよ。今の夢。
まあね、そうだよね。
まあ、それは実現可能性のハードルを、ここまでもいいというか、僕の夢は完全に実現可能性を踏まえた上での夢に過ぎないと思うので、それでいいと思うんですけどね。
そうだよね。なんか漠然、いや、例えばほらもう、子供を産み育てるとかも、なんていうか、諦めちゃう人とかもいるわけじゃない、はい、それって、僕は半分縁ではないかと思うんですけど、なんかそれを諦めるっていう感覚とかっていうのって、だから、そういうことを言ってるのってアマちゃんなのかなと思いながら、なんかこう、なりゆきで、なんていうかこう、掴みたい夢とかやりたいこととかをやれてるような人生がいいなと思ってんだけど、そんなに社会が縛ってくるのかって思うと、なんかゾッとしますが、うんまあそれはちょっと置いといて。そうね。でもまあちょっと夢の範囲でやや変わりますけど、なんか本とか出したいとかね、雑誌出したいとかずっと思ってたよね。
ほうほうほうほうほ
う。まあ、これもリアルに考えれば出版社にいなきゃいけないとかさ、なんか資本がっていうのもあるし。
出版社なくてもね、持ち込みとかもあるからね、今はね。
うん、まあ、あとまあね、人とかっていうのもありますし、その、なんていうか、はいはい、形にこだわらなくても、あと、売れる売れないみたいなことすらも、現実的には、それは、100万部は無理かもしれないけど、まあ、注目浴びるものがあれば、まあ、あと、なんだろうな、うん、誰かに価値として思ってもらえれば別にそれもいいのかもしれないとかね。まあ思ったりはするんで。
うんうん、
なんか雑誌とかね、なんか図鑑とか作りたいなとか、なんかそんなことは思ったりも。
どうです？そんなポンさんに対してさっきポンさんが投げかけた、それは今やった方がいいよって言われたらどうします？う
ん、いやいや、でも本当なんだよね。だから、まあ、
うん、
そのテンションみたいなものを、やっぱ信用しないといけないっていうか、うん、だから、
うん、
普段はコツコツはそういう風にしてるつもりなわけ。例えば、道歩いてて、あ、曲がりたいと思ったら曲がるようにしてるっていうか、しょうもないことですけど。そう。で、
いやいや、
だいたいそういう時に困るのはさ、お金の問題があるよね。
はいはいはい。まさに。
そう。で、手軽に自分勝手にできることだと、習い事ってのがあると思いますけど、習い事とかでもさ、結構お金かかるわけじゃないですか。
うん、もちろん。基本的にはね。
そう。だって司法試験受けるっつって、まあちょっと、まあ野良でやってもいいけどさ、そういう講座とか習いに行ったら結構かかりますし。
うんうんうんうん。
俺、あと思い出した。寄席に行って、
はいはい、
神田三陽っていう講談師の人がいるんですけど、
うんうん。
メガネかけた、まあ、坊主っぽい人で。まあだから、神田白山の前ぐらいにすごく注目を浴びた、まあ、とても受ける人で、私が聞いたのはなんかサンタクロースかなんかの話なんですけど、まあこれめちゃくちゃ面白くてさ、
うん。
もう俺弟子入りしちゃいたくなっちゃった。
そろそろ時間なんだけど、あ、弟子入りね。はいはいはい、びっくりした。落語の話が始まっちゃうのかと思った。はいはい、
はい。まあまあまあ、そういうこともありましたよ。うん、まあそういかなかった
んだけどね。落語家になりたいと思った瞬間もあった。
あ、まあ、それは講談師ですけどね。
あ、講談師ね。はいはいはいはい。なるほどな。そういう、そう、まあ、夢、まあ、いつのになってもね、夢は持ってるものだって、まあ、78歳になっても、みたいな話はテレビとかで描かれたりはしますけれども、なかなか、うん、実現すると思うと、腰が重いというかね、なかなか難しいなと思ってしまうこともありますけれども、まあ、今回僕が書いたみたいに、なんか、改めて自分なりの将来の夢っていうか、なんか実現したい像みたいなものを発信しておくっていうのは、意外とさっきポンさんが言ったみたいな、その、今だって思わせるのに、こう、類するというかね、きっかけにもなるのかなと思うんで、うん、ポンさんもぜひ、講談師の弟子入りしたいとか、本とか雑誌出したいっていうのは。
随分前ですけど。
ぜひね、書いておいていただければいいかなと思っておりますので、僕もなんか、頑張ってみたいなと思っております、
うん。ありがとうございます。お聞きできました。はい、
タネラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしております。番組の感想やタネの話も公式サイトタネラジオ .com のお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
そうね。あと、農家になりたい。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。